小杉スイッチオン。
4月2日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。新年度がスタートしました。
始まりましたね。
始まりました、うん、はい、昨年のね3月の5日に放送500回を迎えた
昨年度ですね。
昨年度だ、
うん、昨年度だね、
はいはい、昨年度3月5日に放送500回を迎えました、はい、小杉スイッチオン。皆様の温かい応援のおかげでこの春からも変わらず皆様へ声をお届けできることになりました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。さあ始めましょう。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは
武蔵小杉在住17年目、
小杉のマドンナになりたいけれどまだまだまあ
どんな人、
酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。
ゆうゆうこと、今年度もどうぞよろしくお願いします。
なんか4月2日って本当新年度も新年度の早々ですね。
そうなのよね。
いい感じですよね、うん、本当小杉スイッチをね、今日この4月の2日、うん、放送が第1回目の、ね、第1回目となりますが、さあ皆さんはどんな、ね、新年度をお過ごしでしょうか。プロデューサーのシチューさんはね、今日も別の場所から見守ってくれております、
はい、
さあ本日は沖縄の慰霊の日に思いを馳せて、未来バトン沖縄フェスを特集したいと思います。さて新年度最初のゲストをご紹介しましょう。
ようですよ、もうシンガーソングライター、シンガーソングライターって言っちゃった、シンガーソングライター
今なんかちょっとこうフローが気持ちいい感じのなんかね、
こんな曲
じゃない、なんかアートの影響を受けますか、
ね、あのゲストさん抜きにして2人で盛り上がっちゃうところがあるんですけどね、うんうん、早くゲストさん入れちゃいましょうみたいな感じでね、
はい、はい、シンガーソングライターのマジェンタロデオさんと、音楽ライブ配信プロデューサーの成瀬真也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあお二人のご紹介はですね、6月23日沖縄の慰霊の日、この日を沖縄の人だけのものにせず、音楽の力で多くの人と共有したいと10年以上ライブを続けてきた若者たちがいて、その次の世代へどうバトンを渡すかを模索し続けている彼ら彼女たちの、その中のお二人が今日はご登場です。実は川崎市と那覇市、1996年からの友好都市でもあります。今日は間もなく開催されるイベントの魅力や沖縄への思いについてたっぷりお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうあのラジオは慣れっこということで、
そうですね、
全然緊張されていないと。
いやもう楽しみにしてきました、
はいはい、素敵な髪型髪色で、
髪色、あ、ありがとうござい
ます。それは何色で染めてられてるんですか。
これはもうホワイトに近い金髪に。
わホワイトなんですね。金髪ではない、確かにちょっとホワイトが入
ってる、ね、そうですね、ちょっともう白に近づけてください、
はい
は
い、
今日はね写真を撮りながら、
はい
はい、皆さんに後でね放送後期でもマジンタさんのこの素敵なね髪の毛の色を
まずそこですか。いっぱいいろいろ素敵なところある。
まずね髪の気になった
んですね。
ありがとうございます。
目の前に座ってるからね。はい、成瀬さんどうですか、緊張されてますか。
緊張してますね。はい、久々で、いつも出役じゃないので、
出役じゃない、
はい、裏方なので
裏方で、
はい、
はい、今日はたっぷりとねお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのフェイスブックのコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントを友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。ゆうゆうがね、チェックしてくれています。はい、よろしくお願いします。さあ、ここで中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温が17度、昨日と同じぐらいですね。はい、ただですね、先ほどまで小雨が降ったり、こう、止んだりしている武蔵小杉周辺なんですが。
よく降りますね、
それにしてもね。さあ、この後は晴れる見込みです。
そのようですよね。
ただですよ、うん。昨日がですね、昼間と夕方の差がすごかった、気温差。 確かに寒かったのよ、うん、はい、昨日同様、うん、夕方5時以降は11度12度となり寒く感じる気温になるとのことですので、これからお出かける方少し暖かい格好でお出かけください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたの主役の川崎ショータイムコスイスイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
え、私が幹事？一体何をすればいいの？
イベント盛り上げヒーロービンゴスターのお通りだ。和牛、カニ、テーマパークチケット、みんなが欲しがる景品をスマホで選んで会場へ直送。
準備も楽でみんな笑顔、
景品パラダイス。
79.1
あ、いろいろな声こんな感じで、はい、始まっておりますが、
79.1MHz 川崎 FM の電波から、また FM プラプラでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。川崎翔太の小杉スイッチオン、本日のお相手は DJ 恵子と
ラブのゆうゆうです。
はい、よろしくお願いいたします。今ですね、皆様には CM を聞いていただいて、まあまあ、へい、毎回聞いているリスナーの皆様はもしかしたら、あら、ちょっと違ったんじゃないって
気がついたかしら、
ね、気がついたかしら、
ね、今ですね、野口吉様とレティクル様のね CM を、皆さんにお届けしましたが、うん、いつもね本当に野口吉様にはお世話になっております。そしてレティクル様、
今日から変わったんじゃない？
あの、気がついたリスナーさん、
うんうんうん、
今までは
景品パラダイスだったけどね、うんうん、
これは何でしょうね。
何でしょうね。
はい。ぜひまたレティクルのね、うん、マスキさんをお呼びしたいなと。
はい。言
わなくちゃ。と思っておりますが。そしてこの後ね、また後半に流れる CM、皆さんにぜひ聞いていただきたいんですが、うん、武蔵小杉にある商業施設、クラッセンス武蔵小杉というね、以前にも、やはり、代表取締役のね、方に出ていただきました、はい、ゲストさんに出ていただきました。そのクラッセンスさんが CM、スポンサーになっていただきまして応援してくださっております。また新しくやはり東京建物さんですね、
はい、
はい、東京建物不動産販売武蔵小杉支店様の CM も後半ですね流れますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。さあ、そして新しくなったということで言うのですね、うん、
はいはい、
まあ中途中で
途中で
今日の安全安心一問一答っていうコーナーがあるじゃないですか。
ありますよ、
ありますよ、これはね、
恒例のね、
ゲスト様今日答えていただくんですよ。
お、
大丈夫ですかね、はい、丸か×かで答えていただくコーナーがあるんですけれど、そこでですね、リスナーの皆さん、いつもいつも順序川崎純情小町さんの声を聞いていただいてると思いますが、
はい、
川崎純情小町さんもね2月からでしたか、
そうね、そうですね、
新体制、はい、純情小町さんの新体制の3名の方のね、お声も今日からちょっと聞いていただけるかなということです、はいはい、この川崎純情小町さんなんですが、現在は、鶴田千奈美さん、千奈ちゃんですね、
うん、
そして花輪ルカさん、ルカピョン、
はいはい、
そして新しく吉川かなさん、
はい、
かなちが、かなちが新登場ですよ、はい、ということでね、この3名の声も楽しみにしていただきたいと思います。またちょっとね、川崎純情小町さんの情報としましては、この春、うん、メンバーが新体制になったということで、
はい、
まあ現役メンバーと、OG が集まって、4月の12日カラオケ大会があるそうです
ね。楽しい、
大会って大変なんだけどね、
溝の口劇場で4月の12日溝の口純情カラオケバトル2026というのが予定されています。これぜひね、まだ確か申し込みができた、私朝見たら申し込みができたんで、
うん、
ぜひ皆さんも見ていただけたらと思います。純情
小町の皆さんと一緒にカラオケができるってことですか、
うん、
聞くのかな、
そう聞くの、この現役のメンバーの人と OG の皆さんが集まって3チームに分かれて多分バトルをする
んですね。
だから 今までのさあのメンバーの人たちも来るのよ。
あの方やあの方が
いらっしゃるのね、はい、そういうことで川崎純情小町さんもね皆さんで応援していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあここで1曲皆さんには聴いていただきたいと思います。
ゲスト様、
はい、
お待たせいたしました。
とんでもございません。
ようやくね長く出していただけるという
ありがとうございます。
なりましたが
さあこの次に皆さんに聴いていただく曲紹介をお願いします。
はい、次の曲はですね、私のオリジナルソングなんですけど、私茨城出身で、はい、まあ、東京に出てきた時に、もう夏が大好きなんですよ季節、はいはい、もう茨城で過ごした田舎の夏に思いを馳せて、うんうん、作った曲でございます。
はい、
はい、
曲のタイトルをお願いします。
はい、では聴いてください。会いたくて触れたくて夏。
ロデオさんの曲聴いていただきました。もう一度ちょっとタイトルお願いします。
はい、ありがとうございます。会いたくて触れたくて夏という曲でした。
はい、今ねあの曲を聴いていただいている間はスタジオで、うん、すぐに曲作れちゃうんですかみたいな話を伺ってたんですが、
全然そんなこと
全然
ない
もう全然
って
感じでね、
本当にもうイライラしながら
イライラし
もう思い浮かばないって言って、
でもイライラが出てこない曲ですからね。いい感じで。
すごい楽しい。
でも、うん。
ノリノリ、
ノリノリ。でもちょっと切ないところもありながら。
そうそう、嬉しい。
なんかイライラそう
でいただけて。
イライラの曲はイライラの曲で、
うん。なるほど。
っていう時もありますね。
はい、聞いていただきました。ありがとうございます。さあ、次のコーナーなんですが、ちょっとね昨日から4月1日から自転車の交通違反に対するルールが大きく変わりましたよっていうようなちょっと情報をお渡ししようかなと思っております。はい、青色切符もう あれですね、3月前からも皆さんにはお伝えしてますよね、いろいろとね。
そう、うん、私この番組にも、うん、中原警察署の西野園あやさん来てくださった時に、はいはい、このことねお話ししてくださっていると思いますよ。
はい、うん、そう、皆さんねもう昨日からガンガンテレビでもねいろいろと言われてるので、うんね、でね耳にしてると思うんですけれど、さあこれまで自転車の取り締まりといえば重い罪になる赤色切符か注意を促すその指導警告というのね、どちらかがほとんどだったんですが、昨日からはその間に新しく青色切符が加わりました、はい、これは16歳以上を対象に、これなんで16歳かなと思って調べたんですけど、はい、原付が取れる年齢みたいですね、はい、で16歳以上を対象に信号無視やスマホを見ながらの運転、一時停不停止といった比較的軽い違反でも反則金を支払う義務が生じる仕組みということです。さあ具体的な違反と反則金、ゆうゆうも今ね中原警察署さんからいただいたチラシ持ってもらってますが、はい、まずですね 1,2,3,4 つあるんだ。1個信号無視、これはやっぱ危ないですよ、
危ない、
はいはい、で一時不停止、これ止まれの標識で止まらないね、はい、で、あとねスマホを使いながらの運転、これはもうもちろんのこと危ない、
危やったの、
でいっぱい見ますけどね。
そうなん
だね。4つ目、特に注意したいのが通行区分っていう単語でくくられるんだけど、うん、走る場所、これが歩行者のところじゃないところをね、車道を走んなくちゃいけないのね、はい、自転車は車の仲間、原則は車道の左側、車のね左側、右側を逆走したり理由なく歩道を走ったりすることも今回の青色切符の対象ということです。ゆうゆうが持ってるさチラシにもあると思うんだけれど、はい、一時不停止や傘差しイヤホン運転などは罰金5,000円、
はい、
一番高いのがスマホを見ながらのながら運転12,000円、
はい、
なんです。ただね、私ちょうど孫がこの4月から保育園に入ったということで、うんうんうん、保育園にさ送り迎えする際の、はい、ママさんたち、うん、お子さんをね前や後ろに乗せて車道を走るっていうのもね、うん、ちょっと怖かったりすると思うんですよ。
怖いですよ ね、
ね、見守ってるご家族も心配になっちゃうじゃないですか、うんうん、でもやっぱりこれはルールというか違反になってしまうということで、本当にちょっとねこれは自転車に乗ってる人だけじゃなくて、うんうん、車運転する人もちょっと気をつけてあげたいのかなっていう、そんな気持ちなんですが、
車に私自分では運転しないですけど、うんうん、車に乗せてもらって、うん、歩道を自転車走ってると、うんはい、やっぱりスレスレをこうね通り過ぎていいのか、うん、後ろからちょっと見守ってたらいいのか難しい時ありますしね、すべての道がこう十分に幅があるわけでもないしなと思うと、う
ん、ねーねー。じゃあゲストのお二人は自転車は乗られます？
いや昔乗ってたんですけど、うん、なんなら先日つい先日売りました。
あ、売った。
もう乗らない。
売りました。もうなかなか乗らないかなって思いますね。
なるせさんは
普段そんな乗らないですけど、
車は
車乗ります、はい、
運転しててやはりこうね今って自転車
いますね、
皆さん守られてるから車道ね、
うんうん、自転車のね舗装されてコーナーができてたりする通りもあるんです
よ、う
ん、
青色でね、
そう、うん
はい、
歩道と道路の間にちゃんと自転車専用レーンみたいなのできてるところはありますよね。
あ
る
ね、助かる。いやでもね本当にこれ警察の方が意地悪で作った違反金とか罰則金じゃなくて、そうなんですよ。なんで導入されたかっていうとね、背景にはやっぱりその自転車が絡む事故が増えている現状がねあるということで、特に交差点での出会い頭の事故がすごく多くなっているそうなので、まあその罰則にしたからといってだから減らしなさいっていうわけではないんですけれど、やはりなんとなくね、これは危険なんだよ、お金ちょっとかかっちゃうんだよ、そんなお金払うぐらいだったらみたいなね、そんなことももしかしたら、皆さんに気をつけてもらいたいというようなねきっかけを作ってるのかもしれないんですけれど、さあ春ね新生活が始まりまして、自転車で新しい道を通るっていう方も多い季節になっています。
そうですよね、
はい、改めて 交通あの交差点での一時停止、またね信号をちゃんと意識して気持ちよく走っていただけたらと思います。はい、
あとゆうゆうそれ見ながらなんか補足ある？
あの一応は、うん、そのダイレクトにすぐに反則、うん、反則だ青色切符だってなるわけでは、うん、なるわけじゃないよというか、うん、まずは、基本的には指導警告が行われる、うんね、はい、これはあの良くないことですよ、気をつけてくださいねっていう指導が行われますけれども、うん、悪質や危険なと見なされた場合は、はい、うん、その切符切られる対象になるということなので、ね、例えば、うん、ね、スマホ見ながら運転してました、うん、ダメですよって言われた時に、はい、スマホなんか見てませんけどみたいな、はいはいはい、風にやっぱり言っちゃうとダメですよね。ちょっとからっ、ね、そう知らない、私たちもまだまだ知らないと思うから、新しいルールを私も皆さんも、うん、だからこれはね違反、新しく違反と見なされますよって言われた時には、うん、あそうだったんですね、うん、気をつけます、うん、すいません知りませんでしたって、うん、素直に認めたらいいんじゃないかなって思う。
今日もね、応援に来てくださってるときちゃん。
ときちゃん。
ときちゃん自転車。
そうだよ。
気をつけてくださいよ。
本当にね。
昨日からね、ちょっと厳しくなってますからね。うん、はい、皆さんも気をつけて走っていただきたいと思います。うん、はい、以上ね、武蔵小杉周辺情報のコーナーで青色切符の報告、結果報告、
結果報告じゃないよ。
情報で。はい。午後2時からお送りしている川崎ショータイム小杉スイッチオン、続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。
ありがとうございます、はい、
中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様に1問だけ丸か×かのクイズに参加していただくコーナーとなっております。本日はどうしましょうかね、成瀬さんとマジェンタロデオさん、どちらが答えます。
ぜひマジェンタロデオさん。
あら、そう？
話し合いして決めないです。
話し合い
で2人で回答して
かしこまりました。はい、
じゃあ2人でね。
2人でさ、は
い。まあじゃあちょっと難しい問題を
言う。難しいかな、どうかな。
ということで問題はゆうゆうから出していただきます。はい、本日の、ゲスト様、お答えいただくのはシンガーソングライターのマジェンタロデオさんと、はい、音楽ライブ配信プロデューサーの成瀬慎也さんがお二人で、
はい、
決めるという
。そう、頑張ります。
はい、よろしくお願いいたします。
します。
それでは皆さん、リスナーの皆さん、新しいね、川崎純情報さんの声を楽しんでいただきたいと思います。
中原警察署川崎純情報小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎純情報小町の吉川かなです。おまわりさんが各家庭を家庭訪問する巡回連絡、ご協力お願いしますね。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
おっと、早速かなちちゃん、
かなちだ、
かなちが出ましたよ。かなちありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ではゆうゆうお願いします。
はい、それでは行きましょう。
はい、2人問題です。
DJ
みたいな感じでね、言いましたけど。はい、今、直前まで自転車の、はい、違反の話題だったのでね、うん、この問題も違反、自転車に関する、うん、ちょっとお二人不利かもしれないけれど、いきますよ。
はい、
ズバリ、自転車に乗るときは、はい、自転車の左側から乗るのが正しい。丸か×か。
乗り方
イメージだったね。
乗り方、
これね、ちゃんとね、根拠もありますからね。もちろん警察の方がそう言ってる中、どっちが正しいかどうかっていうね。今一生懸命
リアクションしながら、
自転車の左から乗るのが正しい、いやいや右から乗るのが正しいでしょ、だったら×ですね。どうですか
ね、ここの現場に自転車持ってきた。
私ロードバイクを乗ってて、
はい、
まさにそれを先日売ったんですけど、ロードバイクに乗るときは、はい、私ずっと左から乗ってた。
それは意識して？
いや、もう全然意識も何も、正しいとかも何も知らずに正直乗ってましたね。
マジェンタロデオさんの癖かもしれない
ですね。癖的に、
この癖が吉と出るか凶と出るかですか。さあどうしましょう。
それにかけてみるか。
ってなると、
丸ということになります。はい、はい、それでは自転車に乗るときは自転車の左側から乗るのが正しい。お二人は丸ということになりましたが、さあ正しいのでしょうか。正解は
た。
おー、よかった。
おめでとうございます。よかった。今までの、ね、行動を行いはね、正しかったですね。
よかった。
補足のね、説明を聞いていただくと、うん、なるほどとなると思うのですが、はい、自転車は、先ほど DJ 稽古もね、話題にしましたが、うん、車道の左側通行。これが原則になります。うんうん、ですから、道路の左側に自転車があるので右側には車が通りますよねという前提、うんうんうん、なので安全な場所は左側なので左から自転車に乗りましょうっていうことらしいです。
なるほど、うん、
ちなみに自転車で止まる時も同じく左足をつけるようにしてくださいというふうに指導してるんですって。これも同じように自転車の右側を車が通るという前提のもと足を踏まれないように止まる時は左足をつける、う
ん
う
ん、なるほど。
おときちゃんそうしてる？本当に
すごい
急にときちゃん振られましたね。いつもねヘルメットかぶってもね安全にはいいけれどね、はい、とにかく足はね左をつける、はい、乗るときは左側から乗るということだそうですから、これ皆さんね気をつけて意識して守ってみてください。
はい、よかった。
よかったです。無意識で正解を踏んでたんですね。
よかったです。
よかった。
マスセさんもかけてみてよかったです
ね。そうですね。
ジェンタさんのその癖にね、
はい、よかった。
よかったです。
信頼関係がまたこれで
ですね。そうですね。はい。イベントのね、成功率も、
はい、
頼ま
れましたね、これでね。
はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
お邪魔します。
はい、ご紹介しましょう。沖縄の慰霊の日に思いを馳せて、未来バトン沖縄フェスからシンガーソングライターのマジェンタロデオさんと音楽ライブ配信プロデューサーの成瀬真也さんがゲストにお越しいただいております。さあ、6月23日、沖縄の慰霊の日、この日を沖縄の人だけのものにせず、音楽の力で多くの人と共有したいと10年以上ライブを続けてきている皆さん、この次の世代へどうバトンを渡すのか模索しながら、いろんなねイベントを手掛けております。実は川崎市と那覇市、1996年からの友好都市でもあります。今日は間もなく開催されるイベントの魅力や沖縄への思いについてたっぷりお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、早速ですが自己紹介をお願いいたします。
はい、じゃあ私から改めてシンガーソングライターをやっております。2018年から配信アプリビゴライブのビゴライバー、公式ビゴライバーとしても活動しております、マジェンタロデオです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今ですねライブ配信タレントのマネジメントを中心に、音楽制作であったりとかイベント制作のプロデュースなどをしています、成瀬真也と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そのね、沖縄のフェスの話に入る前に、お二人はどんなイベント、あの活動を普段されてるんですか？ちょっと個人的な活動を教えてほしいんですけれど。
あ、はい、私はもう、ま、都内を中心に、あのマイペースにライブを活、はい、ライブ活動しておりまして、うん、毎日、さっき言ったリゴライブというアプリで歌配信を、はい、もう続けて8年目かな、8年目、
毎日
前、そっか、
ほぼ。
すごい。すごいですね。
続けてきております。
はい、
はい。
すごい。私たち週1で10年間だけど。
はい、いや、すごい。
いやいやいやいや、
すごい
です
よ。
す
ごいですよ。すごいですよ。
毎日。
まあ、もう、スマホがあればもう、いつでもどこでもできるので、配信は。
あ、もうさ、はい、いろんなところでご活躍されてるんですね。
そうですね。まあ、その配信アプリをきっかけに、海外でも、演奏する機会をたくさんいただいて、インドネシアだったりシンガポールだったりマレーシアだったり、
ドバイとか
も、あ、ドバイにも、そうですね、ドバイで行われた、日本文化フェス、ジャパンカルチャーコンっていうイベントがあったんですけど、そこにも出演させていただきました。
そうそう、今ね、はい、なんでドバイって言ったかっていうと、昨年の川崎でのイベント、はい、アジア交流音楽祭で、私が司会をさせていただいたステージで、
あ、そうなんです、
ね、マジタロデオさんが歌われていて、はい、その紹介文の中に台本に降りてきていました。
ああ、覚えてください。嬉しいです。ありがとうございます。
という言葉が印象的だったんですけれど。
確かに、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、そうですね、まあ
本当海外は機会があれば、うん、もういつでも飛んできたいなっていう気持ちが、うん、
はい、
はい
はい、
ありまして、まで、あとは毎月どこかの週末で、うん、中板橋、東京の中板橋にあるんですけど、うん、沖縄料理のソテツっていう場所で、うん、毎月必ずワンマンライブを。
あ、お料理作ってるのかと思っちゃった。
全然もう沖縄料理はあんまり作ったことないんですけど、
ワンマンライブ、
はい、必ず毎月やらせてもらっていて、うん、まあ、投げ銭ライブっていう形で、皆さんに、お客さんの皆さんに私のライブを値段をつけていただいて、うん、応援していただくっていうライブを毎月やっております。
ああ、そのようなご活躍も
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、成瀬さんは？
はい、そうですね。
あなたはどんな活動で？
謎ですよ。
謎な、はいはいはい。
あの、だからマジェンタローデオもそうなんですけど、うん、あのタレントとしてマネージメントさせてもらってるんですが、はい、あの日本全国ならず、うん、今配信のお仕事なんていうのは全世界でもあの、うん、いろんなところからできるので、うん、あのいろんなところに担当しているタレントがいます。
はいはいはい、
はい、あの日本各地からいろんな情報を発信しているというか、うん、自分の個性を発信しているような子たちを、マネジメントしてますね。なんで歌を歌う子もたくさんいるんですけど、はい、あの普通にママさんとして活動している方とか、あとは何でしょう、おじさんであったりとか、うん、そういうなんかお笑い芸人さんとかアイドルさんとかも多岐にわたっていろんな方がいらっしゃるんですけど、うん、はい、そういった方のライブ配信をサポートしてます。
え、そのさ、 YouTube とかいわゆる配信、はい、ツールの
分かりやすく言えば、うん、TikTok ライブとか、ほうほうほうほう、今言ったビゴライブとか、
ビゴライブっていう、
は
い、
初めてちょっと
聞きました、ね、私も初めて聞いた、さ
っきから
17ライブ、
ポコチャとか、まあいろんなのがあるんですけど、うん、はい、そういった方のタレントをマネジメントしていてっていう感じですね。
うん、あれってなんかああいう TikTok とかね、 YouTube って、うん、自分ご自身がこう流したいタイミングで流せるものを流しているぐらいに思ってたんですけれど、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、ちゃんとプロデューサーみたいな方がいらっしゃるってことですね。
そうですね、はい、いますね、はい、事務所があって、
私が DJ 恵子がなんかちょっと自分の生活を流したいなとかいう場合にプロデューサーお願いする、
はい、
おー、いいですね、はい、
また新しい活躍の場を探してます
人生が生まれてくるって感じなんですけど、うん、なるほどなるほど、ありがとうございます。さあ、そんなお二人なんですが、この沖縄のイベント6月の23日ですか、今年は、はい、6月の23日は、まあ、慰霊の日なんですけれど、はい、この未来バトン沖縄フェス、今年は、
今年も、
はい、23日ですね、
6月23日、はい、行います。どんなイベントになりますか。その10年以上はまあ続いてきました。はい、昨年は主催者でいらっしゃる、まあ、私たち武蔵小杉の人間ですとね、ヒデちゃんという呼び方をしているんですよ、はいはい、もう武蔵小杉でね、いろんなイベントや、うん、その音響を担当していただいているヒデちゃんという、あの方が主催者なんですよね。あの方に出ていただいたんですよ。
あ、はいはい
はいはい、このイベント、お二人から見るとどんなイベントっていう説明をされますか。
私が思ってるのは、うん、一言で言うと、あの先人たちが紡いでくれた平和のバトンを音楽やエンタメを通して、未来につないでいくイベントだなと思っております。どうですか。
なんかちょっとあの歴史というかストーリーがあって、はい、あのヒデさんともう一人主催のハルトニー君って二人いるんですよ。で、もともと僕があの10年以上前にライブハウスで店長やってた時代に、うん、ハルトニー君とヒデさんに会うんですけど、うん、その時に、6月23日東京に出てきた時、僕らは当たり前のように6月23日慰霊の日っていうのがあるけど、うん、東京では文化になってないから、うん、なんかふわっとしてるねみたいな、だから何か東京でもそういうイベントやりたいんですみたいな相談を受けたことがあって、うんうんうん、それをちょっと思い出すんですが、うん、で初めはなんかそんなにこうなんか凝り固まったっていうか、うん、もっとラフに楽しんでいただきたいっていう、文化を広げたいっていう意味でスタートしていて、うん、で徐々にやっぱり形が変わっていって10年続いて、うん、今はそのチャリティー活動をしっかりやっていこうっていうイベントに変わっていったっていうストーリーがあるんですけども、うんうん、はい、
でチャリティーイベントなんですか。
そうなんですね、うんうんうん、なんかあの 3年前だったかなに、あの以前は月桃の歌が生まれた日というイベント名だったんですよ、
う
ん
は
い、
そう、そっきは私こっちの方がその
2023があるね、
はい、はい、でそうだったんですけど、そこから3年前に未来バトン沖縄フェスに名前を変えて、うん、でしっかりその社会に対して貢献できる何かイベントにしていこうよっていう意思で、主催者を変わらずしてやっていくことになったと聞いていて、でそれぐらいから改めて僕もあ、そういう新しい活動始めたんだねって言って、うん、あの知ったんですけど、うんうんうんうん、はい、で今に至ってる感じですね。
めっちゃ上手に説明するじゃん、
はい、
ちょっと立場が、は
い、いやいや、でもお二人のね説明があってこそのこのね、あの合体させてというか、すごいよく分かった、うん、あのイベントなんですけれど、うんうんうん、お二人は沖縄の方？
違うんです。
それ気になってました。そう、う
ん、全然違います。私は茨城。じゃあ
なんで沖縄のこのイベントに思い入れがあるんですか？
僕はシンプルにその彼らで知ったっていうのがきっかけぐらいなんですよ。僕沖縄行ったこともなかったんで、うん、で沖縄の二人がこのイベントをやるにあたって、徐々になんか、あ、沖縄ってこういう人たちがいて、こういう演者アーティストさんたちがいて、例えばお笑い芸人の MC さんとか立ったりするんですけど、うんうん、そういう方がいてみたいなで、どんどん知っていってっていう馴染み方だったんですけど、それを応援しようって立場で僕はいたっていう感じで、
うん、
はい、
そうですね、私も同じ感じだったんですけど、はい、きっかけは、うん、まあ毎回その沖縄未来バトン沖縄、うん、月桃の歌が聞こえた日に出演させて、何回も出演させていただくにつれて、やっぱ沖縄に対する思いが強くなってきたっていうのもありますし、そう、主催のハルト兄さん、うん、そしてヒデさんのきっかけで、うん、あの沖縄にツアーに行くことがあって、そうなんですよ、
素敵、
いや本当にそこで、ま、沖縄の魅力にどっぷり使って、
うん、
ま、私自身も毎月やっている沖縄料理屋さんだったりとか、あと恩人が、石垣島に移住しまして、うん、石垣島で子ども食堂っていう活動をやっていて、沖縄は、まあ、本当に美しい自然だったり、うん、人の温かさがある反面、うん、子供の貧困率がもう日本でワースト1位
ら
しくて、
うん、そう
だね、はい、まあ、そういう子供たちのために、はい、子供食堂っていう活動をやっていて、うん、私もそこに力になりたいなって思って、まあ、今年、うん、未来バトン沖縄フェスにもちょっと協力したいなっていう形で、うん、まあ、今回プレイベントも任せていただいたんですけども、はい、
お二人はこのイベントの中ではどんな役割を果たされてるんですか？
私は出演者として、そして、うん、まあ、プレイベントのイベントホストっていう形ですね。成瀬さんは
待って、う
ん、はい、
順番に伺っていきますね、はい、プレイベントって何ですか？
プレイベント、
もともと6月23日毎年開催するメインがあったんですけど、今年ちょっと僕がいろいろ話聞いてたら、はい、その前に2段階イベントを作ってみないっていう提案をさせてもらったんですよ。
なるほど、はい、
で実は1回目が2月に終わってるんですけど、
2月
終わった、はい、2月13日に1回目のプレイベント、そして4月の28日に2回目のプレイベントをマジェンタルデオがホストとしてやる。
じゃあこれから、
はい、はい、でホップステップジャンプで3回目がメインのイベントにつながるような、この2ヶ月おきに今じゃ段階を置いてメインイベントに向かっているっていうところなんですけど、
じゃあマジェンタロデオさんのホストは、はい、ホップステップのところね、
そう
ホップステップ
の感じになります。
ステップね、
はい、
はいはい、で成瀬さんはどんな役割
の？あ、なんかもう今伝えてる感じで、メインの2人、主催の2人がやりたいことが叶うようにサポートしてるっていう立場ですね。
じゃあ、ホップステップジャンプ全部
全部噛んでますし、まあ、焚きつけて頑張れっていつもやってるような、
うんうん、
はい、立場ですね。
はい、じゃあ例えばイベントの出演者の方を呼んでくるとか、お声掛けするっていうのはどういう？
あ、基本的には、うん、ヒデさんだったりとか、うん、ハルトニー君だったりのつながりで呼んできて、うん、イベントを作ってるんですけど、うん、例えばライブ会場、今年は両国のサンライズというライブハウスで、はい、6月23日ですが、はいはい、そことのこう、交渉というかね、お話をしたりとか、うん、そういうところを自分がサポートしたり、はい、ウェブのサイトをちょっと作成するのをお手伝いしたりとか、そんなことをやってますけど、
これはその話をお伺いするにあたり、沖縄出身の方だけでやっているイベントではないっていう認識ですか？
そうですね、
そうですね、うん、 なんか彼らも最初のうちはやっぱり沖縄ゆかりの方たちが結構多くは出てたんですけど、なんか東京で続けていくっていう意思があったので、どんどんマジェンタラジオをしっかりいろんな人も巻き込んでやっていきたいっていうところで、はい、今年もよく覚えてます。
先ほどからお話に出ているその沖縄の人たちだけが知るんじゃなくて、もっともっともっともっといろんな人たちに知ってもらいたいよねっていう思いがあってこそのいろんな方たちがご出演関わる、そんなイベントなんですかね。
そうですね、はい、だから行ったことない人とか、あのでも簡単に参加できるよっていうところで呼び込んでいるような感じですね。
なんかここであの今ねそうプレイベントのお話があったので、はい、マジェンタロデオさん企画4月28日のイベントにご出演される方からですね、お便り頂戴しておりますので、ご紹介させていただきますね。まずは、ナッツの声さん、はい、未来バトン沖縄フェス進化の風編初出演とても楽しみにしています。私は沖縄に遊びに行くと必ず砂浜で宝探しをします。綺麗なシーグラス貝殻や小石などに心を躍らせながら時間を忘れて目を凝らし続けてしまいます。そんな沖縄の自然に教えてもらったようなワクワクをこの日は私のライブでお届けできたらなと思ってます。まず夏の声さんからいただいております。
ありがとうございます、
はい、嬉しいです、ね、
本当に大好きな、ま、4月28日のイベントは、ま、私が心からリスペクトするアーティストを全員集めたんですけど、はい、集まっていただいたんですけれども、
は
い、
じゃもう一組ですね、はい、はい、同じく、4月28日のイベントご出演されます、うん、給食当番さん、
給食当番
さん、はい、お便りいただいております。給食当番です、うん、沖縄には年に一度くらいのペースでライブさせていただいています、うん、特に石垣島が多いのですが、その時は離島にも足を伸ばして、うん、夜は降ってくるような星空を眺めたり、ヤシガニと並んで歩いたり、うん、ウミガメと一緒にシュノーケリングしたりします、また石垣島も1月は寒いんだなということも分かったり、歴史を感じて切ない気持ちと慈しみを感じたり、新鮮な気持ちで毎回過ごしています。今回沖縄がコンセプトというこのライブ、関東にいながら沖縄をライブで感じることができるという素晴らしい機会をいただきました。私たちも楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
あの沖縄は私も何回か旅行という感覚で行っているんですけれど、はい、やはり向こうにはねその昔の、うん、あとがね見れたりとか、うん、そういう心ちょっと痛むような、はい、あの場所を訪れたりとかするじゃないですか、うんうん、それでもやっぱりまだまだ旅行先ぐらいの感覚で行かれてる方もいっぱいいると思うんですけれど、うんうん、こういうねライブとかイベントを通じて6月23日というね日をみんなに知っていただけたらいいですよね。
本当にその通りですね、うんう
んうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆいゆ他にもなんかたくさん来てるんじゃない。
あ、じゃあ、うん、あの先ほどからお二人の、うん、ね声でヒデさん、ヒデさん、
ヒデさん、
ヒデくださってますけれども、うん、私たちにとってもね、
ヒデちゃん
の大事な友人、ヒデさん、
飲み仲間です。
ヒデさんは息子かのように可愛がっている方からもお便りいただいているので、ちょっとね、はい、ご紹介しましょう。はい、未来バトン沖縄フェス主催のビッグマラことヒデです。はい、12年間、6月23日の慰霊の日にイベントを続けてきました。うん、その中で年間を通して沖縄イベントを開催してみたり、賛同してくれたバンドマンが大阪でも同じタイトルのイベントを続けてくれたりと、少しずつ広がりを感じています。そして今回は制作に超強力なサポーターとして成瀬さんが加わり、プレイイベントを開催しています。4月28日のプレイイベント第2弾ではマジェンタロデオがホストを買って出てくれて本当に嬉しいですし、続けてきてよかったなと感じています。これまでも沖縄出身者に偏らない出演者を意識してきましたが、今回はこれまで関わりのなかった沖縄好きの新しい女性シンガーたちも参加してくれます。来場者の皆さんにも沖縄出身の方でもそうでない方にも関係なく一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。そして恒例のフィナーレ、みんなでのカチャーシー、最初は慣れない踊りに少しぎこちなくても、最後には腕がちょっとしんどくなって思わず笑ってしまう、そんな時間を一緒に過ごせたらと思っているので、ご予約お待ちしております。
ということでございます。
ひでちゃんありがとうございます。
いやひでちゃんのそのね、続けてきてよかったっていう言葉がね、なんかあの涙出てきちゃうんですけど、いや本当に最初はねみんなが集まってくれるものじゃないじゃないですか、うん、そのひでちゃんとかね、いろんなハルトニーさんとかがね、うん、やってる姿を見て、それでこうやってみんなが集まってきてくれて、うんうんうん、そして買って出てくれたんですか、マジンダさん。
もちろんです
自分から名を挙げて、うんはい、お願いされたわけでもなく。
お願いされてないよね。私いいんだよね。
お願いされてない
から。
やりたい。そう、やりたいという気持ちが伝わったということです。
そうですね。
ね、そんなね、仲間がたくさんのこのイベントなんですが、はい、さあ沖縄の話に戻、させていただくんですけれど、マシータさん、さっきね、子ども食堂なんてお話をされていましたけれど、はい、今後は沖縄に関する活動、どんな感じでしていきたいとお考えですか？
そうですね。私も、まあ、もちろん沖縄にもたくさん歌いに行きたいなって思っていますし、まあ私の恩人が活動する子ども食堂に対して、今は私そのチャリティーグッズを作りまして、最近、はい、勝手に沖縄コラボアクリルキーホルダーっていうのを自分でイラスト描いて、
はい、おー、イラストまで描いちゃうんだ、はい、
あ、イラストはもうちょっと趣味では
いはいはい、はい、
まあそれを買っていただいた収益はもう全部その私の恩人の子ども食堂に寄付しますよっていう、まあ、まずもう小さなことですけども、
そういう
できることをやっていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。なるせさんはどうですか、今後この沖縄にもちろん行くとか行かなくてもね、こう関わり、沖縄の方でもいいし沖縄のことでもいいし、どのように関わっていきたいとお考えですか？
そうですね、うん、こうやってやっぱり活動している子たち、まあ、沖縄に向けてやっている子たちのサポートっていうのを引き続き続けていきたいなと思ってますし、うんうんうん、なんかもっといろいろ自分自身勉強したり学ばなきゃいけないなっていうふうに、うん、そういうふうに思ってます、うん、はい、そういうきっかけで毎年毎年6月23日に関わっていけたらいいなというふうに思ってますけど、はい、
ありがとうございます。ひでちゃん聞いてますかって感じかなね、本当アーカイブにもね、はい、載せさせていただきますので、ね、
ありがとうございます。
また本当にたくさんの方に聞いていただきたいなというお二人のお気持ちなんですが、さあだんだん時間がなくなってきてしまったんですが、どうしようかな、告知をまず言っていただこうかな、なんか告知がありましたら、
はい、
はい、それぞれで大丈夫ですし、このイベントのことももちろんね皆さんに知っていただきたいと思いますし、お願いします。
ありがとうございます、はい、改めて4月28日火曜日、ゴールデンウィーク連休前ですね、赤坂のバズライブという場所で、未来バトン沖縄フェス、私がイベントをホストを務める進化の風編を開催いたします。本当に素晴らしい、出演者さん、そしてフード出店も素敵なママおやつ作家ママガスさんという方にお願いしていますので、はいはい、ぜひともお越しいただけたら嬉しいです、はい、そして6月23日も、うん、例の日も両国サンライズね、
うん、じゃあ6月23日は両国サンライズというライブハウスで行います、はい、今年は、はい、でバンドさんだったりとか、シンガーソングライターとか、MC で、お笑いの方とか呼んでおりまして、で実は昨日の22時に情報解禁をされたばかりで、はい、未来バトン沖縄フェスの詳細が検索していただければ見れるようになってますんで、はい、チケット予約とかもできるようになってます、はい、ぜひサイトをチェックしていただけたらと思います、
はい、今お二人が言っていただいたイベントは、検索のキーワードは何て入れれば大丈夫？
あ、未来バトン沖縄フェスで検索いただければ、
うん、4月の方も分かります？
あ、出てくると思います。
出て
くる、はい、はい、
で、チケット制かな、申し込み制かな、
はい、チケットで、はい、フォームとかがありますので、うん、見ていただければ分かるようになっています。
はい、ありがとうございます、はい、さあ未来バトン沖縄フェスの告知もしていただきましたが、なんかそれぞれにいろんなご活躍の告知があるとかないとか。
そうですね、はい、私も、ま、ライブいっぱいあるんですけど、はい、4月も、去年、はい、恵子さんが MC をしてくださった、はい、川崎のアジア交流音楽祭、はいはい、今年も出演させていただきます。
いや、これは日にちいつですか？
それはね、私は18日4月の18日土曜日の方ですね、はい、出演させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
もう場所決まってるんですか、ステージ？
あ、決まってます。
あ、じゃあそれも言っといた方が、
はい、
ね、交流音楽祭すごいいっぱいステージがあるじゃないですか。
そうなんですよね、
7つぐらいあるんですよね。
すごい出演者さんの数、そうそう、うん、 一番最初午前中だったかな、11時、はい台で、はい、川市のふれあい広場が、1回目のステージ、はい、そして、2回目のステージはですね、川市本町アトリウム、はい、アトリウム1階の方で、うんうん、最後16時かな、はい、最後歌わせていただきます。
お楽しみですね。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。成瀬さんどうですか、告知ありましたら。
はい、はい、そうですね、なんか基本的に何かやりたいって思っている子たちをサポートしてるっていうのがざっくり自分の活動でして、うん、Facebook で成瀬真也で探していただきメッセージいただければ、うん、何かこうライブ配信してみたいですとか、
おー DJ 稽古からね、
あーぜひ、はい、ね、そうですね、グッズ作りたいですとか、うん、映像作りたいですとか、うん、結構360度音楽制作に関していろんなことやってきたので、はい、いろんなサポートをしてますので、はい、ぜひご連絡いただければと思います。
じゃあ検索キーワードはナルセシンガ
ーですかね。Facebook でね探していれば多分一発で出てくると思うんで、
はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ最後になりましたが、活動を通じて何を伝えたいか、皆さんに一ことずつメッセージをお願いいたします。
はい、
もちろんイベントに来てくださいでも何でもいいです。
とにかくイベントや配信に来ていただいて、うん、私もどんどんそこで皆さんに沖縄の魅力もそうですし、はい、自分の今後の活動のこともたくさん伝えていきたいと思いますので、はい、ぜひ会いに、そして SNS などでね、活動チェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。成瀬さんお願いします。
はい、本当に思いのこもったイベントですので、うん、ぜひぜひ見に来ていただくとか、はい、何かこう記事に触れるとか、うん、何でもいいので何かこう知っていただけたらいいなと思います。ミライバトン沖縄フェス、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さあ本日のゲスト、ミライバトン沖縄フェスからシンガーソングライターのマジェンタロデオさん、そして音楽ライブ配信プロデューサーの成瀬真也さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
2曲目もマジェンタロデオさんからのね、はい、はい、ご紹介でお願いします。
はい、次の曲はですね、とにかくひたすら乙女心を歌った曲でございます。うん、では聴いてください、はい、ここだけの話。
ラララララララララララララララララ1,2,3,4たらよかったとふと思い出したんだ。あっちやわらかい靴に初めて触れた時、ああ、簡単に私はあなたに溺れていた。
ママとクラスセンスに行きました。歯医者さんを頑張ったのでご褒美にステーキを食べました。熱々でとっても美味しかったです。ママもここに来れば全部済むねってニコニコしていました。クラスセンス。
あれ、住まいのこと気になっていませんか？売るのも買うのも無理なくスムーズに、地域に詳しいスタッフが優しく寄り添います。不動産のことなら東京建物不動産販売武蔵小杉支店。
さあ皆様には新しい CM ね聞いていただきました。小杉スイッチオンなんですが、いよいよ1分防災いっちゃうかな、
はい、1分防災20秒ぐらいでいっちゃいますが、はい、毎年この時期に私担当するときはお伝えしてます、うん、新生活を迎えた皆様、新しい職場、新しい学校、はい、新しい、住居、ご自身の、新しい場所の周りの避難場所とか避難経路などなど、まずは確認をしておいてください。
はい、はいはい、皆さんね確認していただきたいと思います。ゆうゆうありがとうございました、はい、さあ時には早口で聞き取れなかったかもしれませんが、ゆうゆうここでもお便りも紹介しようかな、
はい、じゃあ代表してたまっちさんのお便り、はい、そのままフロサポ情報いただきます。いつもの皆さん、はい、いつもお便りくださってる皆さんありがとうございます、うん、はい、けいこさん、ゆうゆうこんにちは、たまっちです、うん、沖縄といえば今年もチネチッタ周辺で沖縄フェアが行われていますね、うんうんうん、始まったね、うん、ゴールデンウィークにはハイサイフェスタも行われるようで、こちらも楽しみです。私も楽しみです、うん、絶対遊びに行きます。はい、はい、フロンターレ情報、はい、前節の町田ゼルビア戦1対1の引き分けに持ち込めたのですが、 PK 戦の結果敗戦という残念な結果になってしまいました。次節は、4月5日日曜日ホーム轟陸上競技場で浦和レッズ戦、午後4時キックオフです、はい、ネット配信や川崎 FM の中継放送で応援よろしくお願いします、ということですね、
はい、
ありがとうございます。
さあね、本当に最後になってしまいました。ゲストのお二人に一言ずつメッセージをお願いしましょう。どうぞ。
はい、とにかく未来バトン沖縄フェス来てください。
はい、ありがとうございます。そして成瀬さん、
緊張しまくりましたはい、イベントぜひお待ちしておりますので遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日のゲスト、沖縄の慰霊の日に思いを馳せて未来バトン沖縄フェスからシンガーソングライターのマジェンタロデオさんと、音楽ライブ配信プロデューサーの成瀬慎也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ 恵子と
ガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、来週も楽しみにしてください。本日もねお忙しい中たくさんのメールをいただきました。ちょっとねご紹介できなかった
けど、ね、
はい、またね、たくさんいただきたいと思います、はい、それではみんなでさよならしたいと思います。この番組は各種の提供でお送りしました。みんなで、ね、一斉に
一緒にさよならでお願いしますよ、
はい、せーの、
さようなら。